小坂雄二の商売の極意と人間の科学。商売の極意、それは人の営みの秘密。人間の科学、それは商売に通ずる扉。ここでは学術研究と現場実践を併せ持った小坂雄二独自の視点から、あなたの仕事と人生に役立つ情報をお伝えします。
こんにちは、小坂雄二です。
こんにちは、宮田悟です。2025年10月2日の番組です。
さあ宮田さん、今日はですね、
はい、
秋、
はい、
学会シーズンですので。
あ、秋は学会シーズンなんですね。
はい、もう私にとってディズニーランドより楽しいという場所なので、はい、できる限り行きたいところなんですけども、はい、特にね、この時期は私が長く理事を務めてきた日本関西工学会の大会がありますのでね、
はい、
うん、一番大事にしているこの学会の大会に行くわけなんですが、
はい、
非常に面白い話をね、いっぱい今年また聞けまして。
あ、そうなんですね。
まあ、ぜひそのうちの一つをね、この番組でシェアしたいというふうに思います。
お願いします。さあ今回は関西工学会のお話、なんかちょっと久しぶりな感じもしますけれども。
そうですね、
はい、
関西工学ってまあ非常に面白い学問で、うん、まあ、よくこの番組で申し上げますけれども、
はい、
関西、人の関西ってね、非常に実は関西って何なのっていうね、うんうん、分かるようで分からない領域で、関西イコール脳じゃないしね、なので脳科学の先生もいれば、デザインの先生もいれば、もっとこう工学系の計測とかやってる先生もいるし、うんうん、一方では哲学の先生もいるしみたいな感じで、非常にいわゆる学際的に、学際的って言うんですけども、まあ、横断的にいろんな専門家が集まって、人の感性といういわく捉えどころのないものを、できるだけサイエンティフィックにですね、
うんうん、
研究しようとしてる、わけなんですけども、はい、まあ、そんな中でさまざまな、セッションがある中で、今回ちょっと皆さんにこれ面白いねとシェアしたかったのはですね、人の探求のサイクル、物事を探求していく、
探求していく、
はい、探求していくサイクル、
サイクル、はい、
あるいはまあそれに伴うのは学習とか、
はい、
行動ってものなんですけども、うん、その行動の原理についてのセッションがあったんですよ、
はい、
大雑把に言うとね、
うんうんうん、
でちょっとこう専門的には難しい理論、そこで議論されてるのはちょっと難しい話だったんですけど、
はい、
その中に一般の人が聞いてもハッとするような面白い話がありまして、
はい、
それをご紹介するんですが、そこでのキーワードはですね、予測誤差、
予測誤差、
うん、予測誤差という言葉がありまして、
はい、
それは何かというと、自分が予測したものと実際に観察したものに誤差があると。
鼻を噛んでティッシュをゴミ箱に投げた、入らないみたいな。
その通りですよ。
その通りなんですか。
その通りですよ。この投げ方で入ると思ったわけじゃないですか。
そうですね。
でも入らない、
はい、
だから誤差が生まれる、
ええ、
そうしたら宮田さんはどうしますか。
近くに行って拾って入れ直す、
うん、入れ直す、
はい、
それもありますよね、はい、まあ、大体でもそうするかな、
はい、まあ、もう一回コントロールを定めて
ケースもありますよね、
はい、
投げてみると、
投げてみると、
だから今度投げるときは、
はい、
その誤差を修正しようとしますで
しょ。しますね。さっき強すぎたなとか、右だな左だなとかしますね。
まさにそれなんですよ、
はい、
まさにそれなんですよって話は、
はい、
生き物はこれ重要なところなんですけど、はい、人間はじゃなくて生き物の全て、
生き物、
はいはい、生き物は感覚入力の予測しにくさ、まあ、つまり予測したものと現実が違う、
はい、
この誤差を最小化するように行動する、
あ、なるほど、
という原理があると、
はいはいはい、
これ非常にエキサイティングな話で、
うん、
ここからさまざまな分野の議論が広がっていくものなんですけども、うん、原理なんでね、
うんうん、
でもすごい面白いでしょ。だからそのちょっと難しい言葉になりますけども、ある、研究者のお言葉で言うと、まあ、同じことを言いますけども、生物は感覚入力の予測しにくさを最小化するように内部モデルおよび行動を最適化し続けていると、
うん、
だ内部モデルってのは捉え方や考え方ですよね、
うんうん、
で行動、
うん、
だから先ほどの宮田さんのティッシュの例で言うと、
はい、
あ、 距離を見誤ったなとかね、力加減が違うんじゃないかというのがこう内部モデル、うん、あれで入るはずだったのに入らなかったっていうことで、まあ俺が間違ってたとなるわけじゃないですか、
うん、そうですね。
それで内部モデル、物の考え方とか捉え方とかアイデアを変えて、はい、まあ、変えてっていうのはつまりその誤差を埋める方向に動機づけられて考えて、そして実際に例えばだけどもう一回投げてみる、はい、で埋まったかどうか、うんうん、そしたらさっきは大きく外れたんだけど今回も入らなかった、だけど端には当たったとかね、
うんうんうんうん、
そうするとまた3つ目のティッシュ投げるかもしれないじゃないですか、
うん、そうですね、
これまた修正しますよね、はい、そういうその大事なことなんだけど、そういうメカニズムが生来備わっているという、
お、人間だから考えてやってみようってことでもないんですね。
そうなんですよ。
へ、
だから繰り返し先生方がおっしゃってた、はい、生き物に備わってるんだと、
うん、
だからこういう行動原理が生き物の全てにあるんですと、
はい、
で犬の例とかいろんな例が述べられたり、
はい、うんうんうん、
でやっぱ人間なのでそこにまた理性も働いて、いろいろと人間だからこそっていうのは付加されるものはいっぱいあるんだけども、うんうんうん、原理的に変わらないって話だよね。
へ、
でこれを科学の先生たちなので、なぜ原理っていうような言い方をされてるかというと、数式で表記できると言ってるわけなんですよ。
ああ、そうなんですね。
で実際にこうですみたいなのがあって、うんうんうんうん、まあ、ここから分かんなくなっていくんですけど、はい、専門家でないと、はい、でもまあこうですと、はい、いうことなので、数式化できるということはこれが原理として説明ができる、
うんうん、
だから他のいろんな行動も全部この式で説明できるということになって
る
わけですね、
はい、
ですから、まあ、まだ結論付けられないんだけども、これを今度は脳科学の先生とかもご登壇されて、例えば脳科学の研究でこういうことが知られてるんだけど、うんうんうん、これをこの原理で説明するとするとみたいな話も大変興味深くあって、
面白いですね、
はい、実際にこういうケースとこういうケースの違いが脳画像でこのように確認される、うん、これはその脳の研究的には確認された以外何もでもないんだけど、うんうん、なぜこういう違いが確認されたかをこの原理に当てはめて考えると、やっぱりこの原理がこうだからだねみたいな、ね、うんうんうん、そういう議論をやってる、
うん、
で非常に面白くて、でこれ人間的に言うと、ちょっとこれはとある先生の論考の引用なんですけども、この最小化のプロセスは仮説検証のプロセスに似ているとうん、いうことをやっぱりおっしゃっていて、
はい、
人が行動を起こすのは何らかの仮説があるからであると、うん、仮説なしでは何も始まらない、そして行動によってその仮説を検証する、
はい、
で行動の結果、まあ、さっきのティッシュを投げてみると、
はい、
仮説が支持されれば、つまり入れば、
うん、
仮説はより確からしいものとして強化される、
うんうんうん、
で仮説に反するような結果が出た場合は入らなかったと、
うん、
で仮説を修正しますと、
うんうんうん、
で人はこの仮説と検証の繰り返しによって徐々に世界の真実に近づいていくのです。
お、
ここはちょっとなんかポエティックな表現、はい、なんだけど、はい、でこの時例えば検証せずに仮説だけを過度に政治化していったり、あ、まあ、こういう人ビジネスの世界にいたりします。
いますよね、
はい、行動に移さずに仮説だけを過度に政治化していく、はいはいはいはい、あるいは仮説を変えずに検証を過度に繰り返す、うんうん、同じことを何でもやる、
うん
ね、というのは非効率なんだということをおっしゃっている。ある程度仮説を進化させたら検証する、
うん、
そしてまたある程度データを集めて検証したら仮説を修正する、
うんうんうん、
といった方法を取る方が効率的なんですよということを言ってる、
うん、
ですけどこれね、わ、いい話やんと思って早速ちょっと会員さんたちもしてるので、ちょっとここでもね、シェアさせていただいた、
はい、
ですけど、まあね、何を言いたいかというためには言いたいようなことですから、とにかくそういう原理があるらしい、
うんうんうん、
そしてあるという仮定に立てば、まあ、一応学説なんでね、言い切れないけれどもあるらしい、あるという仮定に立てばそれは私たちにも自分にもあなたにもインストールされている、うんうん、ということはそのやったことが期待とした通りの結果を生まなくても、うん、それを最小化していくという方向に我々は基本的に設計されているわけだから、
うんうんうんうん、
それでいいじゃんと言いたいですね。
ああ、なるほど。
そうそうそうそう、
うん。内部モデルの修正を繰り返していけばいいだけの話っていうことですもんね。
そう、そして行動する。
はい。
という。
ああ、いいな。僕はやっぱりラジオ出身なので、うん、何かをレポートしなければいけない、伝えなければいけないというところで、師匠から口酸っぱく、もう絶対に経験したことを話せと。
はあ。
想像で語るなっていう、評判だけで語るな。 っていうのもすごく言われていて、とにかく自分がやってみなければ何もそれは意味がないんだよっていうことを言われ続けて、それは結構僕の中で支えになっている言葉なんですけれども、うんうんうん、やっぱ行動してみた結果、
そうですよね、
しか学べるものはなかったなっていうのは今数式で表せる
そうなんですよそしてそれは結果的にまた自分の、まあ、脳科学的にはね、脳の中のニューロンのネットワークに変化を起こすわけですから、うんうんうん、当然まあ分かりやすい言葉で言うと、その経験として、うん、経験を通じて身につくってことになるし、うんうんうん、当然それを語るってことにおいては圧倒的なリアリティを持って語れるっていうことにもつながるので、その方がそういうふうにおっしゃるのは非常にうなずけると思いますし、そもそも人って失敗を怖がりますけど、でもそもそも生き物ってそういうものだというふうに分かればいいじゃないですか。ちなみにもう一つだけ付け加えておくと、このギャップね、自分が予測したもの、期待したものと結果の違い、観測された現実の違いっていうものの隔たりをですね、サプライズっていう言葉で研究者たちは表現していて、
その投げて失敗ではなく、それを
サプライズ、
サプライズと、
サプライズ、
はははは、
だからそれはギャップがあるから驚きがあるんだと、
う
ん、
確かに、
だからこれでいいんだというね、
はいはいはい、
これでいいんだって別にそこで言ってるわけじゃないんだけど、これ私の解釈なんだけど、まあ、それでいいじゃないかと、それは単にサプライズなわけだから、そのサプライズはギャップがあるから起きた、いいとか悪いとかじゃなくてサプライズ、
はい、
でそのサプライズによってその隔たりが認識できたわけだから、
うんうんうん、
当然生き物としてはそれを埋めるように動くわけだから、うんうん、埋めるように動けばいいじゃんと、
うんうん、
いう話なわけですよ。
ああ、そうか。そうするともはや失敗という言葉すら当てはまらなくなってきますね。
なんかそうなんですよ、なんか行動原理的には失敗って当てはまらないじゃんと、
うんうんうんうん、
いうことにも
そうですよね、
うん、なりますし、ただ気をつけた方がいいなと私が思ったのは、これ私非常に興味を持って いっぱい今大急ぎでいろんな論文読んでるんですけども、その中にこういう表記があってですね、そのこのギャップを最小化するっていうふうに、まあ、原理的にあるので誰しも生き物はそうするんだけども、その最小化っていうのが私とか三田さんだと自然にその期待した通りの結果になってないんだから、こちらを変えて行動を変えて期待に近づこうとするということと意味として取るじゃないですか、
うんうんうん、
ところがこの原理的には見た現実の方を近づけてくるというやり方もあると。
見た現実を近づけてくる、
そう
と言いますと、
と言いますと、
はい、
例えば、はい、まあビジネスの世界でよくあるんですけど、例えばうちの会員さんたちが画期的な成果をこの業界で出しました、はい、視察に来たり、うん、それを教えてあげる機会が同業者にあったりします、
うんうんうんうん、
でそれをどんなに教えてもやらない人が多い、
はいはいはい、
なぜ行動しないのかでしょ、
うんうん、
その人たちがその教えた彼らに何というか、まあ、例えばそれは三田さんっていううちの会員さんが教えたとしたら、
はい、
あ、それはねよく分かりましたとやったことは、うんうん、でも三田さんだからできるんですよ、
ああ。はい、
という現実にしてしまう、
うん、うん、
ということによってギャップを近づける、
あ、そういうことか、
そうというふうに私はその論文読んで解釈して、
うんうんうん、
非常にこれはね学びがあった、
うんうんうん、
あまりにもそういう例をたくさん見るんでね、
はい、
まあ、うちの会員さんの話で言えばね、もう山のように2万件以上成功事例が私に手元にあるレポートだけでもあるので、
うん、
もうその成功するってこと自体を否定することは誰もできないんですよ、
うんうん、
ということはそこに、まあ、今日の文脈で言うとギャップはある、うん、だけどそのギャップを埋めようと行動する人が、じゃあそのギャップを見た人の100人が100人行動するかというと実に少ない、
あ、そうなんですね、うん、
だけど原理なんだから人は最小化する方向に動いてるはずなんですよ、その動き方が、まあ、今の大雑把な言い方で言うと2種類真逆にあるよねってことだよね。自分を期待する結果に近づけていくか、
うん、
内部モデルと行動を変えて、
うん、
そしてそれか目の前の現実をもう極端に言うと見なかったことにしてこのギャップを埋めてしまうかという、いや、これは反面は恐ろしいことだねと。
そうですね、
だってできるかもしれないのにあなたも、
うん、
っていうことじゃないですか。
そうですよね。
この話をとある親しくしている方に話をしたところ、この原理の話を、まあ、その方が若い頃体操をやられてて、その方は月面宙返りムーンサルトができるんですけど、はいはい、ムーンサルト話をしてくださったんですけど、うんうん、
はい、
その方がその 部活でやってた頃に大学でね、まあ、すごく体操で有名なところではあるんだけども誰もできなかったと、
うん、
でその中でも別に一番うまい方でもない自分が一生懸命練習し始めた時にみんな嘲笑ってたと。
あ、
俺たちもできないけど、はい、お前ができるわけないだろ
う
と。ところが彼が半年かけて練習を積みやってのけた途端にみんなやりだして、
あ、
そして自分よりみんなうまいから、うん、3日でできるようになったってだからそれできるんじゃんお前らって話だよね。
確かに、ま、僕も体操の MC10 年以上やってきた人間なんで、
うん、
選手ではないので同じこといっぱい見てきたんですけれども、もうやった瞬間世界がひっくり返るような技が次の大会みんなできてるようになるとかってあるんですよ。
それと一緒なんです、
はい、
だからこれは生き物だからなんです、
うんうんうん、
と考えれば、うん、みんなやった方がいいよって話じゃないですか、
うん、そういうことですね。結論やっぱそれですね。
結論そうだというところで、はい、非常になんかね仕事と人生に役立つヒントなので、
はい、
今日は、まあ、この番組らしい話ですからお伝えさせていただきました、は
い、おそらくめちゃくちゃ難しいお話をだいぶ今噛み砕いて、
まあ、かなり噛み砕いて私の解釈も入ってますけどね。
ありがとうございます、
はい。
小坂雄二の商売の極意と人間の科学、ここまでの相手は
小坂雄二と
三輪悟でした。
小坂雄二の商売の極意と人間の科学 Presented by オラクル。